台風22号ということで、足元の大変悪い中をお送りさせていただきまして、大変ありがとうございます。私、今回の司会進行を務めます、スコーレマスターズ事務局長の金井でございます。よろしくお願いいたします。スコーレマスターズが、スコーレマスターズがですね、一応、社会人として、あるいは職業人として、はたまた家庭における父親の役割といいますか、そんなものをですね、スコーレの学習を通して、人生の生き方を勉強すると、そういう男性の全国組織でございますけれども、前身はミドルメンバーズということで活動してまいりました。今からちょうど2年前にスコーレマスターズということで改組いたしまして、活動の内容もですね、年々充実を図ってきたということでございます。その中で、一貫して、一つの大きな行事ということで、今日の生きがい講座がございます。で、今日はですね、後援団体といたしまして、社団法人、日本家庭生活研究協会の方からのご協賛もいただいております。それでは、会に先立ちまして、社団法人スコーレ家庭教育振興協会、長池会長よりご挨拶をいただきたいと思います。会長、よろしくお願いいたします。
皆さん、こんにちは。ちょうど台風に当たりましたけども、こうしてまた今年、このマスターズの生きがい講座が開催されますこと、大変嬉しく思う次第でございます。今まで毎年この講座、確か7月に行われていたと思うんですけど、今年から9月、10月ですか。さらに今までの講師の先生は、大体マスターズの方から、どなたか適当な方いませんかという相談がございまして、こういう人、こういう人がいますよと、じゃあこの方をお願いしますということで、決めさせていただいておったわけですが、今回は、今もお話ございましたように、私が副会長している日本家庭生活研究協会の方で、ちょうど文科省の助成事業として父親の問題を扱って、いろいろシンポジウム、あるいはフォーラム、そして小冊子の父親、お父さんの実家状ですか。こういうことで、いろいろやらせてもらったわけですが、その講師に渡辺先生がおいでいただきまして、このマスターズの幹部の方もそれに出席をされました。大変皆さん感動されたようで、ぜひ今度のマスターズの生きがい講座を渡辺先生にお願いしたいという、これ今までないお願い 決め方でございました。そういうことで、今回の運びになったようなわけでございます。すでにご存知のように、今から24年前にスコーレ協会が誕生いたしました。で、その少し前に川崎の方で金属バット事件というのがありました。寝ている父親を受験生の息子が金属バットで、殴って死に至らしめるという、大変ショッキングな事件でございました。 で、日本の家庭が非常に危なくなっているという、それを示す象徴的な事件だったわけでございます。そしてこの55年の6月から都内で家庭教育セミナーを始めまして、そして7月26日に丸の内の日本工業クラブの会議室でスコレ協会のスタートとなったわけであります。そしてまあ草の根の運動としてずっと活動してまいったわけでございますけれども、19年経ちまして、ですから今から5年前になりますが、8月に当時の文部省から社団法人としての認可を受けました。でこれも何年も前から社団法人としての申請はしていたのですけれども、なかなか文部省の方でこの許可が出ない、まあ、家庭教育も大事だけれども、それ以上に婦人教育が大事だと、で男女平等の推進こそが大切だということで、社団の申請の内容もそれに合わせた形で書類を作り直さなきゃならんというようなことがいろいろありました。でそんな時に起きたのが、神戸での中学生が小学生を殺してその首をですね、校門の上に乗っけるという大変ショッキングな残虐な事件だったわけであります。引き続きその後さまざまな青少年の凶悪犯罪が起きて、そしてまあ家庭教育が大事だということになって、まあスコーレのやってることはそのままそれでいいということで、皮肉なことにそういう残虐な事件が一つの引き金となって社団の認可が早まった経緯がございました。まあ今更何をか言わんやという気がしますが、私はまあすでに何遍もお話申し上げていることですが、24年前から家庭の重要さというものを説いてきました。で戦後の日本人が思考してきた価値観というのは、この経済的な価値観なんですね。経済学的な価値観と言った方がいいでしょう。で経済学的な価値観、経済学の中心テーマは何か、欲望の刺激であります。欲望の刺激でありますですからこれによって消費を喚起し経済を発展させた。確かにこの数十年の間に日本人の生活は豊かになり、地球上でも大変稀な飢え死にする恐れのない社会を作り上げることに成功しました。だがその一方において、これだけ豊かな社会であるにもかかわらず、年間の自殺者がですね、3万何千人という数を超えるようになっている。ということは、それと同数の自殺未遂者がいる。これは数字に出てきますよね。さらにその10倍の願望者がいる。先日元内閣府の男女共同参画局長でいらした坂東真理子さんとこの月刊誌における対談をいたしました。ちょうど今横浜市長の中田さんとの対談が連載されてますが、その後に坂東先生との対談を予定しているわけですが、まあ、その中で 結局この欲望の奴隷になるか欲望の王様になるかっていう言い方を、まあ、坂東先生がされていたわけですが、中田師匠との対談でも日本人はもっともっと病になってるんじゃないかという話が師匠からもありました。この欲望のコントロールっていうのはもう一つ別な価値観を自分の中に持ってないとできないわけであります。しかも理屈ではないですね。私は人を動かす一つは確かに欲望であるが、もう一つはその感動と言いましょうかね、感激と言いましょうか、感動を修練させたものを持ってないと人は自分の一生を本当の意味で豊かに生きることはできないと思っております。でそういう意味におきまして、果たしてこの経済学的な価値観を上位に置く今の日本人の意識はこれでいいのだろうか。確かに貧しいよりも豊かであることに越したことはございません。しかし本当の豊かさというのは自分の内なるものが充実することによって、その足元から外側に向けて広げられていく、そういうものではないだろうか。そのあたりをあまりにも安易に考えすぎているのではないか。仕事仕事、確かに仕事も大事でしょう。しかしもっと大事なのは自分の生きる足元であります。特に、昭和30年から40年にかけて日本経済はぐーっと向上しました。経済的な発展の裏付けをもって福祉政策が推進されて、そして先ほど申し上げたように飢え死にする恐れのない社会ができたんですね。これは大変なことですよ。この日本の歴史以来初めてのことですね。この時点で実は父親の在り方というものが指揮者の間できちんと整理されるべきであったんですね。かつて昔の日本の男の人は女房子供を路頭に迷わせないという、そういう言い方をしてました。男の解消として、これも古い言い方でしょうね、男の解消。でも国がそれを保障してくれる社会になった。俺は忙しい、働いてる、きちんと金も入れてる、こういう言い訳が父親としてはできない社会ができたんですよ、到来したんですよ、ということにもっと多くの人が気づくべきであったと思うわけであります。今そういうもろもろの繰り越されてきたいろんな宿題がいろんな形でトラブルを引き起こしております。まあ、その中で大変熱心なこのスコーレのリーダーの皆さんの活動のおかげでスコーレ教会は全国にその輪を広げるに至りました。しかしまだ実際にはその基盤は女性の皆さんの手で作られたものであります。家庭はやはり母親と父親がいて、 通常成り立つものですから、スコール協会もやはり男性の皆さんが女性の皆さんと共に会の中で生きるという問題について取り組んでいただければ大変ありがたい、こういうふうに思っておるわけでございます。そういう意味におきまして、まあ、今のマスターズ、先ほども司会の金井さんがおっしゃられましたように、いろいろな面で年々メニューが充実してきておるようでございますけれども、子供っていうのは親の本質を見抜く神の目を持ってますよね。世の中は欺けても我が子は欺けないですね。だから今子供がおかしいっていうのは大人の生き方に対する警告ですよ。で、そういう意味において私はやはり子供たちから送られているメッセージをやはり私たちがきちんと受け止めて、何も聖人君子の生き方をする必要はないですよね。それぞれが仕事を持ち、泣いたり笑ったり喜んだり楽しんだり、でもそういう中でも自分の一つの自覚された世界をきちんと持った生き方をしている、これが実は大事なことなんじゃないかと思っております。渡辺先生の前回の家庭生活研究協会でのお話のテープ起こしを読ませていただいてですね、これはね、男の人耳痛くなるかもしれない。ぜひ今日来ない人は損する。しかし今日お話を聞いたらぜひ家庭で実行をしていただきたい。なぜ私がこれだけ大口を叩けるかというと、この挨拶が終わったら私はすぐ失礼するのであります。明日徳島で学びピアが実はございまして、新居浜という台風にこの間押されました。案外不便なんですよね。でもしかも台風が今こっち向けてます。でこの中を突き抜けてとにかく岡山まで今日行けば明日の朝特急で新居浜に行けるということで、終わり次第ここを立たせていただくような予定になっております。大変残念でございますけれども、どうぞこういう台風の中をこれだけ熱心にお集まりいただきました、この本日のこの講座をですね、どうぞご出席いただいた皆様お一人お一人がこれからの生活の中に生かしていただきますれば、主催する側としても大変嬉しく思う次第でございます。どうぞ最後までご清聴のほどお願いいたしまして、私の挨拶に返させていただきます。どうもありがとうございました。
会長どうもありがとうございました。それではこれからのちょっとパワーポイントを使いますので、演壇の方セットいたします。でそのセットする間をお時間をお借りしまして、渡辺先生のプロフィールの一端をご紹介申し上げたいと思います。先生は慶応大学医学部をご卒業されまして、その後同校の助手を経まして、横浜市立市民病院の方の神経科医長をお務めでございます。その後老人リハビリテーションセンター UI 病院を経まして、イギリスロンドンの方へ臨床研究員として 海外に赴任されております。で現在は、母校にお戻りになりまして、医学部の教壇にお立ちになると同時に、もう一つは、病院の方でですね、臨床医という形で、保健衛生、思春期のご担当をされております。公職といたしましては、世界乳幼児精神保健学会、副会長をお務めでございまして、その他にも日本小児科学会、代議員をお務めでございます。著書といたしましては、心育ての子育て、抱きしめてあげて、その他ございます。これから3時40分までお話をいただきまして、その後15分ぐらい、質疑応答をお受けするという段取りで参りたいと思います。今日の演題は、ここに書いてございますけれども、メンタルヘルスの現場から見た社会、家族、そして父親の役割ということで、ご講演を拝聴したいと思います。それでは渡辺先生、よろしくお願いいたします。